あと5時までもうちょっとですので、辛抱してください。で、16番ですね。法然が、開祖の浄土宗、まあ、とにかく鎌倉新仏教よく出ますからね、一応確認ということで、見たわけです。京都にあってうんぬんということで、1番知恩院、復習しますと5番当時これ何宗なんですか。真言宗ですよね、当時はね。では難しそうな、18番に移ります。組み合わせ、これ不比等は大法律令制定に参画しているわけですよね。から難しいのはこれは実は2番だと思うんです。足利尊氏、室町幕府初代将軍ですけども、皆さん、建武の新政って建武年間ですか、建武の新政と同じ年号を使って建武式目ですから、大体あの頃なんだな、14世紀前半なんだなということを連想してもらうといいんじゃないでしょうか。確かこれ1338年頃に出た法律なんですけども、足利幕府のその基本方針というものを示しているのが建武式目ということです。答えは5番は結構簡単だと思うんです。刀狩り令というのはこれは秀吉ですよね。農民がそれまで持っていた武器、これを取り上げるということで、これは兵農分離、兵士と農民を分離するということは江戸幕藩体制の首脳交渉につながっていくものなんです。では今度は21番に行きます。江戸初期の儒者、儒学者であって己の研究者、朱子学に肯定せず仏教や神道との調和を図ろうとした。日本というのはいろんなものをこう取り込んできて、そしてそれをうまく丸めるというのがうまい民族じゃないでしょうか。さっきも言いました神仏集合、宗教であってそうやってこう丸くして、ね、うまいことをこう融合して対立がないように、喧嘩しないようにすると。学問だってそう、ね、こういういろんなものを混じっている。で、弟子に林羅山や松永関吾らがいるということで、5番の藤原正華であって、さて復習4番伊藤仁斎は小木戸古学ですよね。そこだけ復習しておいてもらうといいと。で、22番、これ前田家に仕えて、で五代将軍の次公、次公というのはこれは先生なんですよね。綱吉自ら、その教わる、相手先生が、この答えの木下淳庵であるということで、皆さん江戸時代の漢学というのは一体何を教えていたのかですよね。聖堂学問所で何を教えていたかというと朱子学ですよね。で、例の寛政医学の禁というのがありますけども、寛政の改革において医学異なった学問を禁ずるというのは、これはその朱子学以外の儒学はそこで教えてはいけないということですよね。それから分かる通り正統的な学問というのはこれ朱子学なんですね。朱子学は大義名分論といいまして、下の者が上の者を敬うということの理論的な裏付けになるのが朱子学なんです。ですから当時の首脳交渉という固定的な身分制社会にふさわしい学問だったということで、ですから朱子学者というのはこれはであるならば時に政権に就くこともできるんですよ。皆さん、荒井白石どうですか。聖徳の地、6代7代将軍に仕えて実際政治を切り盛りしたわけですよね。あれ朱子学者ですから。で、彼は木下淳庵の弟子ですよね。朱子学者であるならば藩に仕え幕府の中枢にも入ることができるということなんです。で、それを確認しますと23番ですよね。貨幣の品位をもとに旧に服し長崎貿易の制限、 長崎一行のみで幕府は管理貿易を行ってきたんです。勝手に大名に貿易をさせないということで、で実はこれは江戸時代金銀が海外に流出するということを防ごうとして、1年間に長崎に入港するオランダ船中国船のその席数あるいはその貿易量も制限するということだったんですね。で武家諸法度の改定などいわゆる聖徳の治を行ったということで、では今度は24番に行きます。1180年、これ源頼政の挙兵と出てますが、この同じ年源頼朝挙兵ですよね。でこの時までうんぬんということで、吾妻鏡、吾妻はこれ東の意味がありますから、鏡はこれは歴書ということですね。ですから東というのはこれは鎌倉のことを指してますんで、鎌倉幕府の歴書という意味で吾妻鏡とこうなっているわけです。ですから3番大鏡もそうですよね、1番もそうですけども、鏡というのはこれは歴書のことなんです。で25番、8世紀中頃に成立した我が国現存最古の慣習、直線慣習はどうだったでしょうか。両運州814年頃ですけどもね、これもですね、和歌集との比較、直線集は905年ですけども、万葉集どうですか。万葉集はおそらく8世紀この、答えの開封層よりもやや遅れて成立してますよね。だいたい8世紀の後半だと思うんです。もうともいつ頃かはっきりしません。とにかくこの751年よりも後であることはほぼ間違いないです。だから直線集ということでなくても、最初に漢詩集、その後に和歌集というそういう、パターンは同じですよね。もっともこれ類型的で云々で、いや批判的には中国史の模倣の域を出ないということでありますけども、模倣の域出なくてもやはり、そのこれだけ、ね、外国中国語の詩を作ることができるわけですから、相当やっぱり消化吸収していないと、ね、難しいということですよね。では今度は76ページに行きます。26番、これも高校で勉強済みの、鴨の町名、北条記行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらすということで、常に物事は変転すると、常なるものはないと、ね、こういう無常観ですよね。だって彼の生きた平安末期というのは源平の騒乱があったりとか天変地異があったりということですから、そういう思いに駆られてもこれはおかしくないですね。では27番、1774年というのはこれは解体新書の刊行の年なんですけども、現代医学の原点といってもいいのがこの年なんですね。現代医学というのはどういうようなものか、やっぱりこう西洋の合理想ですから、心臓は、体内に血液を送るポンプであると、こういう捉え方ですよね。西洋医学というのは言った通り合理主義です。前の良宅と杉田玄白、これは覚えておかないといけないわけです。で晩年になって杉田玄白はその王子を忍んで、かつてを忍んで、ああ翻訳苦労したなということで書いたのが3番の蘭学、こと始めなんですよね。翻訳の苦労話が、書かれている本です。では今度は30番に行きます。山形第2が江戸で尊王論を解き、だんだんと幕藩体制由来できて、その代わり天皇を尊ぶ思想が出てきたということなんですね。で先ほど言った通り尊王論によって思想的には幕府は倒れるんですよ。ここを押さえておかないとダメですよ。それからやや難しくなりますが、32番、天保の改革に含まれないのはどれか。 享保、寛政、天保、江戸三大改革、すべてにやっぱり4番あるんですね、倹約令というのは。これは引っかかりやすいです。実は1番の条例法、これが享保の改革ですんで、答えとなるわけです。年ごとに今年は収穫量多いから年貢これだけ、翌年は収穫量は少ないから年が少なくなるということではなくて、過去5年間とかの平均値を出してその年貢量を決定して、それを毎年前に納めさせるということにしたのが条例法です。そうすると毎年どれだけ、まあ、いわば税が入ってくるのかということで、政府としては計算しやすいですよね。で、次に右ページの、38番いきます。永享の乱で足利持ち氏を打ったほか、有力守護大名の弾圧を積極的に行った。なんとかして幕府の権威を高めよう、権力を独占しようつったってなかなかできなくて、無理をしてこうやっちゃった結果、とうとう彼は赤松光助によって1441年に暗殺されたんですよね。自ら撒いた種と言われたらそうかもしれません。とにかく上の位の将軍が下の守護に、守護大名に暗殺されるということは、これは室町時代の一つのキーワード、下克上というものなんですね。下の者が上の者に勝つという時代が始まったのがこの年と言っても過言ではないわけです。さて、先ほど触れました通り39番、重要な乱が起きていると。これ上級の乱、1221上級の乱、後鳥羽の反旗が翻ったということ で、その後もやっぱり朝廷を監視しないといけない、西国を睨まないといけないということで、京都に置かれたのが4番の六原丹大ということだったわけです。まあ上級の乱も言いませんけども、これ本当に重要な乱ですから、復習しっかりしておいてもらわないとダメですよ。さて、今度は40番に行きます。大天門の変と関連がありますけども、この、答え、吉房、ね、自分の娘さんの産んだ、子供を、天皇に立てるという藤原氏の権力操縦の典型を言った人なんですけども、なぜこの清和天皇となった人は、これは彼の孫ですけど、わずか7歳です。7歳何もできない。ですからおじいさんが代わりに政治を見るということで、臣下として初めて摂政の任に就いた。摂政というのは、これはその前にもありました、例の 聖徳太子も推古天皇の摂政だったんです。しかし彼はいずれ天皇になる人ですから、ね、臣下ではないということです。41番、老中水野忠邦、これ、天保の改革を行った人ですね。まあことごとく失敗したと言っても過言ではない。で、内憂外患は深まり、1853年ペリーの来航、これから幕末の、まあ、騒がしい時代が始まると言ってもいいわけです。で、幕閣に対してうぬんということで最中死亡した。これはまあ答えちょっと難しいんですけどね。12代の家吉、それから13代の家定で、後継者なくて14代誰にするか、先ほど言った通り家持ちにするか吉信にするかということで弾圧をしたのが例の井伊直弼と、こういうことになるわけですけども、この1853年を覚えておいてもらいたいです。これからいよいよ幕末の動乱が始まるという年ですから。で、なんでその攘夷というのをバーッと吹き出したかというと、42番なんですね。これ江戸幕府が欧米列強と締結した不平等条約、これは無理やり締結させられたんですよ、日米修好通商条約というのは。だからこれ幕府の対応になってないということで、非難する人たちがどんどん出てきたんです。だから尊王攘夷というものが激しくなったと。で、それを受け継いだ明治政府、本当に苦労してるんですけども、なんで不平等かというと、関税自主権が全くなかったんですよ。外国から入ってくる品物については関税率をいくらにするかということは外国と相談しなくても決められる。しかし日本はそういうものではなかった。本当に 反独立国というようなぐらいの日本だったんです。そういう不平等条約を無理やり結ばさせたんですからね。これは欧米はけしからんとこうなるんです。ではめくってもらいまして、78ページです。45番です。この、1390年覚えやすい、いざ国統一南北朝で覚えておいてもらう。いざ国統一南北朝、南朝と北朝が、この年合一したので、それをやったのが足利義満なんですけど、それも合わせて覚えておいてもらうといいですね。やっぱり天皇が二手に王朝分かれているというのは、これいろいろ問題が起こる素地が生まれるんで、一つにまとめるということで、この結果室町幕府政権安定するんです。答えは若干難しいことは確かでありますけどね。では、51番に飛びます。浄土真宗中興の祖蓮如ですけども、宗祖無論、親鸞です。これ必ず覚えておかないといけない。浄土真宗親鸞、私はそんな親鸞なんて言わないようにしてもらうとね。で、海伝道を呼ぶということで、次52番、室町時代の前僧民に留学後、西国各地を遍歴。これはやむにやまれることがあったんで、応仁の乱によって京都から離れて各地を遍歴して、で、ここ答え2番慶恩元寿ですけども、この殺難学科と必ずつなげるようにしておいてもらうと。殺難学科イコール慶恩元寿、ね、ここです。それから53番です。下克上の時代が戦国時代、それを地で行くような人がこの答えの松永久秀。松永久秀は仕えていた、その三好長慶の実権を奪って、もともと三好長慶はこれ細川氏の家臣ですから、守護の下にその家臣が、その家臣の下にまたこの久秀ですよ。家臣がまず細川氏の実権を奪って、この三好がね、でその後また三好を倒したのが松永久秀ですから、完全に下の者が上の者を倒すという典型的な例ですね、これね。でなおかつ信長にも背いてしまって、最終的には市議さんで自殺ということだったんです。では今度は79ページ57番です。凡夫こそが凡人、我々みんなそうです。煩悩が固まってあるような、ね、悟りを開くことが絶対にできない人、平凡な人、凡人、我々みんな一般民主、そうです、こそが阿弥陀の救いの対象であると。だって悟り開ける人は阿弥陀ほっといてもいいんです。しかしどうしても悟り開けないからこそ、真っ先に阿弥陀が救うということで、これ悪人小季節、歎異抄有名ですよね、これはね。58番、世界最古の現存印刷物ですよ。聖徳天皇の時の2番、百万灯だらに、だらに経というお経を小さな小さな塔の中に収めると。百万も作るというのは手書きなかなか難しいから印刷をしたと言われてますよね。奈良時代です。8世紀の百万灯だらに、今法隆寺などに残っております。62番、1956年日ソ共同宣言によって不幸な日本と、ソ連との戦争状態を終結させようということ でその結果、同年日本は国連に加盟することができたんですよね。それまではソ連は、承諾しなかったんです。拒否権を発動して。それから64番、方言の乱、朝廷内において後継者争い、それから藤原摂関家の争い、それぞれそれに、また、武士が、つくということ で崇徳上皇に対決したのが後白河天皇ですよね。崇徳上皇対後白河天皇の戦い見ておかないといけないと。で、ここ、まあ、答え難しかったです。讃岐、現在の香川県ですけどね。では今度は、80ページに飛びます。 8ページの67番です。鉄砲伝来というのは、種子島に漂着した中国船に乗っていたポルトガル人が鉄砲を伝えたということですね。これが日本に来た最初のヨーロッパ人ということです。それから、2番の1番です。1番、藤原急に筆跡する云々ということで、ここも、さっき復習ですよね。これ近くに卑弥呼の墓というと、これ箸墓古墳ですよ。邪馬台国の有力候補ということで、柱の跡が、元を復元しておけば、その建物の中心軸が一直線になるということですので、答えは3番の牧向遺跡、桜井市にありますよね。では今度は81ページの5番です。織田徳川連合軍が武田軍を破った長篠の合戦、1575年です。でこれはまあ有名ですけども、大量に鉄砲を使ったということでね。だから鉄砲足軽が、戦いの主力となるという新しい時代が始まったわけです。7番はちょっと難しいんですが、坂上田村麻呂という、まあ、東北遠征軍の、司令官という人なんですけども、で鎮守府を多賀城からというと今の宮城県ですよね。宮城県で、だんだんとその大和朝廷 の勢力範囲が広がっていったんです。だからこの宮城県から今度は北の岩手県の方にまで勢力伸びたということで、それを考えてもらうと、答えは伊沢城で岩手県ですよね。これね、宮城県から少し勢力範囲が伸びたということになるわけです。だから平安時代の初期というのは、今で言えば青森県は全部勢力範囲であったかということは無論ないんです。だいたい宮城県から現在新潟県ぐらいまでが勢力範囲ということを考えてもらったらいいわけですよね。では今度は82ページの5番です。近江大津橋、大野城、あの663年の白月の絵の戦いがありました。663年、あるいは白村江の戦いと、ね、あれ日本大敗しますよね。でその寄席を買って、唐が日本に侵攻、攻めてくるんじゃないかということを恐れたのが中野大江の王子、後の天智天皇であったということで、なんとかして日本を防衛しないといけないということで、もともとダダフというのも、これも防衛の軍事基地としてできたんですよ、あれね。で近くに大野城も城を作って、それから、その市議山のあたりも城を作って、そして都もできるだけ奥の方に、で逃げやすいように、その琵琶湖に面しているようなところで、で敵が攻めてきた、今度はその、船を利用して北の方に逃げるということをおそらく考えていたんだと思うんですけども、ということで飛鳥の地から、ね、敵に襲われて逃げやすいように、近江大津橋、現在滋賀県の大津市にありますけども、そこに琵琶湖を移した。いかに、その、聖武、すみません、あの天智天皇というものは、これはその恐れていたのか、党を、これが分かろうかと思うんです。6番、松後養子の禁止の緩和、大名も既得状態という場合に、後継者男の子いなければお家断絶ということで、で浪人発生、社会不安が広がるということを禁止する。だからもう、男の子いなくてもこれ養子取っていいですよと、もう死ぬ直前でね、そういうのを松後養子しています。ということは大名家存続されますんで、ね、その、無職の人が増えるということはないですよね、浪人が。これは四代将軍の家綱以降に、決まったわけです。三代の家光までは、結構大名を取り潰し多かったんですけども、だんだんそういうことを緩和して、で殉死の禁止もして、ね、ということで、あの一番の家光をこれから鎖国というのをすぐ、連想するようにしておいてもらわないとダメですよね。 それから7番、さっき触れた関税自主権の欠如、違い保険。この時外交交渉に当たったのがアメリカの総領事ハリスだったわけですよね。平等な対等な関係で日本は外交交渉を望んだんではありません。これはだから言った通り、幕府の対応になってないと、ね、こうなってきたわけです。では今度は、84ページ写真問題に移ります。まあ、これ本当に一番の円覚斜理伝出ても全然おかしくないと思うんですけども、あの写真よく見るとこれ細身の細い木材を使っていて、なんかこう女性っぽいしとやかなしなやかなデリケートな感じの建物ですよね。いかにも男っぽい骨太のもんじゃないということで、こういう建築様式は実はこれ禅宗様と言います。禅宗様、禅宗寺院で用いられる建築様式で禅宗様というんですね。有名な鎌倉にある円覚寺舎利殿ということで、で北条時宗、これも覚えておかないといけないですよ。元寇ですからね。文英公安の役の時の八大執権が北条時宗ですから。それからものすごい見事な構図が2番ですよね。今にも富士山が飲み込まれようとしている一瞬を捉えたものです。富岳36景の一つ、神奈川沖波浦ですから、波の裏側、波裏、ね、ということで有名すぎる葛飾北斎です。3番はちょっと白っぽいのは、これは実は冬の、龍岩寺の石庭でうっすらと雪が積もっていると、こういうことになってます。でこれを作ったのが、8番の細川勝元、応仁の乱の東軍の総大将ですよね。禅宗庭園として本当にこう枯山水有名すぎる庭園です。復習しておきます。5番の天龍寺庭園、これを作ったのは6番の無双祖籍ですよね。あ、それから4番の西宝寺庭園も無双祖籍です。それから右ページは5番です。これよく見るとなんか日本で一番綺麗な仏像なんていう人もいますけども、腰のくびれとかね、あとちょっと言いにくいとかありますけども、それはもう言わんとして、そういうところで結構なんか綺麗なんですよね、これね。これ3番の薬師東院の小観音像、まさに女性を連想するんですけども、で8番の白鳳文化ね。ではページめくってもらいますと、86ページ8番です。もちろん7番これが去年出たからやる意味ないですよね。これは現代住宅建築の源流と言われているものなんです。銀閣寺東宮堂同人祭です。床の間が違い棚竹障子とかこういうことがあって、でずっと周り天井もね、で周り全部襖で下全部、畳ですから、ね、今風の住宅伝統的な、ね、和風建築すぐ連想できますよね。で足利義政に関係しますから東山文化と北山文化、8番はこれはすぐ連想してもらわないといけないのが三大将軍の義満ですよね。それから9番もこれもすごいんですけども、あの法華堂というとこれは三月堂なんですけども、そこにある秘仏でして、日頃見ることできません。これは、ね、扉の中にしまわれてるんで、筆痕後心臓、なんか槍のようなものを右手に持っていて、で、脅しているような感じですよね。これは、ね、敵を威嚇しているような、でやや口を開けているという、甲冑を身にまとった、ね、まさに筆痕後心臓ですけども、 で、これも非常に写実性が高いということで、天平文化ですね。で、実はこの三月堂の、扉の奥に隠れているのが金剛心像で、その前にいるのが、12番のこの答えの、5番ですよね。福賢弱観音像です。これはすごい像なんですよ。高さ台座含めて 3.8 メートルぐらいですかね。この後ろにいるんです、湿金剛心像が、ね、で、手がたくさんあって、そしてあのなんかこうぶら下がってるような、これ綱ロープ、これが、この賢弱です。賢弱というのはこれは人を救う綱のことなんですよ。人を救う綱です。溺れかけてこう綱を、ね、投げて救ってくれると。福ということが虚しくはないということです。虚しくはないということは必ず救ってくれるありがたい賢弱を持っている観音さんです。全ての人を救うことができる観音さんです。では今度は88ページ、13番に行きまして、これも復習白水阿弥陀堂院政記の文化ということでして、同様に大分県の福寺大堂です。これも阿弥陀堂ですよね。院政記です。やっぱりもともと京都から始まったものがだんだんと時代が経って地方に伝播していったということで、ね、こうなるんです。それから15番です。これ2番、中宮寺弥勒菩薩像。昨年は広隆寺弥勒菩薩像5番が出ましたけども、これとの違いですよね。同じような姿形ですが、ポイントは頭です。頭上に2つボール乗せてます。これは中宮寺です。広隆寺はなんか帽子のようなもかぶってますよね。あの違いです。それから、まあ大胆な予想するならば、次のページの17番、これは本当出ておかしくないんですけども、観心寺如意輪観音像ですけども、まあですから観音ですから女性みたいな感じですけど、なんと、女性珍しく右足縦膝ついてますよね。ちょっと行儀悪そうなね、これが特徴なんです。では次のページ90ページは、これは21番です。桂離宮ですけども、これは寛永期の文化ということで、ここちょっと気をつけておいてもらいたいと思うんですね。桃屋文化の後ですぐ元禄ではないんですよ。江戸初期に寛永期の文化あるんです。で、それから91ページの23番、これは十円玉の浮き彫りも、ね、載ってる通り、平等院報道を建てたのが藤原頼通ですよね。安置されている阿弥陀像があるということで、24番言うまでもないでしょうけど、確認、三大将軍足利義満、ね、六音寺通称金閣寺ということです。だから北山文化と。それでは今度は92ページ25番です。まあ、あの夏どっか行こうかなんて、ね、試験迫ってるからちょっと辛抱してなんていうんで、ね、こうなってるとこかもしれませんけども、まあ、1日ぐらいちょっと長野県松本市松本城を訪れて、なんか8月末まではこれあの浴衣姿と入場料無料だそうですよね。今日テレビやってました。とにかくこの石垣の前ずっとこう堀ですから、こう非常に変わった設計ですね、これ、ね、で、26番、また復讐西宝寺苔寺ですから、無双祖籍、本当にこう地面が盛り上がっているような感じですよね。で、次が93ページの28番で、これ安土城跡、 ぜひ行ってもらいたいとこですね。ざーっと大手門から、伸びてます、この階段が。普通よくこう行くとパッと右に曲がらないといけないとかということで、敵の侵入を防ぐためにいろんな工夫があるんですけども、これはそういうことないですよね。本当にもう信長天下を自分のものにしたような、でその権威を見せつけろというようなところがあったんじゃないかと思うぐらいです。これは見事な石垣がいっぱい残ってますね。ということで、大体時間と、なりましたけども、でですね、あとはアンケートのお願いというのを2種類今日皆さんにお渡ししているはずなんです。ですから、前半の、長岡大師の場合にはこう長岡のところ丸をしてもらって、でそこに関する何か、ご意見ご感想ありましたらそれに書いてもらって、でもう1枚の方は、斧に丸をしてもらいまして、そして、同様に、記入をお願いしたいと思います。まあ、とにかくもう8月29日まで1ヶ月40日ぐらいですかね、あんまりないんですけども、このマラソンセミナーのテキスト2010年度、それからその太いこれテキスト、これ十分やってもらったらこれも必ず合格しますから、マスターしてもらったらという前提で間違いないですか、これはもう、まあ、常に戦場にあるという常在戦場という言葉がありますけどもね。だから8月まで息が抜けないと気が抜けない、そういうことで当日迎えてもらえればと思います。ご清聴ありがとうございました。